家康と安城、大河ドラマ、どうする家康を楽しむために、第3回テーマ、家康と三河一向一揆本證寺に、第3回は前回に引き続き、若き家康に立ちはだかった家康三大危機の一つ、三河一向一揆です。一揆勢の参加者数は数千人から1万人と推定されていますが、全体を主導する体制が不十分だったこともあり、戦況は次第に劣勢になっていきます。和議は一揆側から提案され、不入権の確認と一揆参加者の除名、前前のごとくが条件でした。家康はこれを受け入れ、一揆発生の翌年には、両者の間で和議が成立します。一揆勢の武装解除が行われると、家康は手のひらを返し、寺院存続の条件として改修を迫りました。これは和議条件に含まれていないものの、奇弁を用いた奇策であり、まさに騙し討ちです。しかし、すでに一揆側には、再度戦う戦力は残っておらず、抵抗することができませんでした。家康は一揆側からの和議条件、前前のごとくを引き合いに、前前は野原なれば、前前のごとく野原にせよ、と言い放ったと伝えられます。僧侶や一揆側についた家臣の多くは、領国外追放となり、寺院建物は取り壊され、本證寺、野寺町の寺内町を囲んでいた堀も埋められました。家康の命令の通り、野原となったのです。本證寺第10代の空勢は、加茂郡菅田は豊田氏に逃れ、後に大阪本願寺に身を寄せます。そしてこの地域では、信州本願寺派の活動が、表立ってできなくなりました。一揆の罪が許されるのは、それから約20年後のことです。この中心として尽力したのが、第2回に登場した、本證寺門徒連判上筆頭の石川忠成清兼の妻、妙春二です。彼女は家康の叔母で、家康家臣団西三河旗頭の石川家成の母でもありました。一揆後の苦しい期間中も、信者の代表として人々をまとめてきたのです。また、この政治的背景としては、織田信長が本能寺の変で亡くなり、家康と羽柴、豊臣、秀吉との間での後継争いがあります。本能寺の変の翌年の1583年、
本願寺収支の権女が秀吉と対面。
接近すると、家康は一揆関係者の処遇の見直しを迫られることになりました。まず、1583年に信者が許され、小牧・長久手の戦いの後、西三河地方に秀吉との緊張関係が残る中、1585年には本證寺をはじめとした有力七寺院が許されます。この後、本證寺は再興が進められ、空勢も野寺の地へ帰りました。そして江戸時代を通じて、寺院建造物が順次整えられ、現在へとつながっていくのです。問い合わせ、文化振興課、77-4477